海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原正人です。
海外コミックスのブックカフェ書式室森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第100回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、ですね、ちょっとイベントの告知をさせていただけたらなと思うんですけれども、はい、うちのお店でですね、4月13日の土曜日の夜、7時からですね、まあ、ちょっとSF の会というのをやろうかなと思ってまして、まあ、先ほど、はい、ちょっと前に3月15日ぐらいにね、デューン綱の惑星のパート2の映画も公開されましたけれども、うん、まあ、それにまあちなみまして、まあ、グラフィックノベル版とかも出ましたしね、うん、ちょっと SF、まあ、デューンの話であったり SF の話だったりするような、うん、まあ、お話をしながら、まあ、ご飯を食べながらお話をしようみたいなね、うん、そんな会をやろうかなというふうに思っておりますので、ご興味ある方ぜひご参加ください。
はい、ありがとうございます。リンクを貼っておきますんでね、はい、興味ある方ぜひ参加してください。
はい、
はい、僕の方なんですけれども、冒頭でも言った通り、海外漫画ラジオがですね、ついに100回、達成いたしました。
すごいですね。続きましたね。
そうね。まあ、森崎さんはでもなんかこう、自分の YouTube ライブ200回とか言ってんでしょ。
あ、そうそう。この間ね、200回行きましたね。
はい、まだまだ半分ですけど、まあ、とはいえね、100回まで、大体からちょうど1年間ぐらいなんですよね。
うん、
去年の4月頭ぐらいから出すよね、はい、確かね、
本当にね、そうですね、
はい、最初は週1だったんですけど、途中から週2にして、100回まで来ましたけどね、はい、まあ、粛々と、この後続けていけたらいいなというふうに、はい、思っておりますね。はい、ね、海外の漫画ラジオを始めて、今までは何だろうな、 SNS とかで、ちょっと目についたニュースとかたまに見たりはしてたけど、
はい、
じゃなかったらあんまり海外漫画のニュースって一生懸命取りには行ってなかったんですよね。
うん、
今はこのアウトプット先があるから、毎週やってくるんでね、はい、週ギリギリで、ニュース確認するみたいなことしてて、これは、はい、悪くないなとは思っていて、
はい、
ぜひね、続けていきたいなというふうに思っております。はい、皆さんどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
はい、今回はですね、2024年3月の、海外漫画の振り返りということで、2つの記事を中心におしゃべりしていきたいと思います。まあ、毎月恒例ですね。はい、1つ目が海外漫画情報誌森町ウェブ版海外漫画トピックス2024年3月ということで、もう一つは2024年3月、新刊翻訳海外漫画リストということですね。いずれも書式室さ森さんのノートで公開されている記事です。それをも元にね、お話をしていきたいと思います。はい、まずは、2024年3月の海外漫画関連トピックの振り返りということで、見出しが海外漫画情報誌森町ウェブ版海外漫画トピックス2024年3月、ですね、書式室さ森のノートで4月1日に公開された記事です。はい、まあ、その記事の中でね、2024年3月の海外漫画を、いろんな面から振り返ってくれているという大変ありがたい記事ですので、よかったらその記事もね、合わせてご覧いただけたらと思います。はい、まずは、トピックが9、載ってますね。9つ載ってます。ざざっと読んでおきますけれども、まずは台湾の少年がフランスの文学賞を受賞。続いて、サッチャーズギャラリーでアレックス・デガンの個展開催。続いて、ネットフリックスドラマハートストッパーシーズン3は2020年秋に配信。続いて、サザンコミックス第8弾はオランダのエメデヨングの八熊の帰還。続いて、ニール・ゲーマン、デッドボーイ探偵社原作の、ネットフリックス 実写ドラマは4月25日配信予定。あ、これデッドボーイ探偵者ってタイトルになったのね。
あ、なんか日本語はそんな感じらしいですね。
デッドボーイデテクティブスとかでしたね。
はい、そうですね。
そっか。はい、続いて映画ゴーストワールドのパンフレット通販予約開始。続いて8月アニメ映画、風が吹く時リバイバル公開。続いて台湾のピーターマンさんの漫画犬の日本語版が公開、はい、続いてトークイベント広がりゆくグラフィックノベル世界で描かれ生まれている漫画の形開催ということですね。はい、それからあとはイベント予定なんかもね、まとめられていて7つの、イベントが、記されていますね。ちょっといちいち読み上げないですけれどもそちらもぜひご覧ください。それから書評レビューということで海外漫画の書評レビュー3月に出たのはちょっとねなんかこう少なくて、まず漢方ボーイ原正人さん万病通信ということが、はい、書いたものでございますが、それから地下鉄で黒人が隣に座ったらということで、イエロンさんのね、本が出ましたが、その、作者インタビューハフポストに掲載されたものですね。はい、それからあとは海外漫画の本棚、紹介、してくださっているのとあとはおまけとして書籍喫茶森のお知らせがついてくると、そういう感じになっております。はい、9つトピックがありますけれどもどうですか、特に印象に残っている
そうですね。結構このラジオの方でね紹介されているあのトピックと被っているやつもあるんですけれども、
はいはい、
被ってないところで言うとね、台湾のピーターマンさんの漫画が日本語版、ピクシブでなんですけれどもね公開されたというようなこれね、ちょっとなんかトピックスとして挙げていいのかどうかっていうところもあるんですけれども、でもこういうのがないとなんかねお知らせするなんか地方があんまり少ないなと思いまして、なんかこれねちょっとねしかもね不思議な なんかねお話なんですよね、なんか初めは可愛らしい感じでなんか飼い主が出かけている間のこう飼い犬がねどういう風な生活をくつぼしているのかみたいななんかそんな感じのね心ほんわかするようなお話かなと思いきや途中からなんかえみたいな感じの、結構ねなんかゾクッとするようななんかそんなお話になっているのでぜひ皆さんね読んでいただけたらなと思います。
そっか、でも海外の作家さんがこうやってね個人でピクシブとかで、はい、漫画発表したら日本の読者も読めるわけでね。
いやそうなんですよ、
素晴らしいよね。だから願わくはそれがだから作者に対して何がしかのお金になればっていうのは思うところだけど、ピクシブとかだったらあれがあるんだよね、なんていうのお布施みたいなさ、なんか
そうですね、あとなんかフィクシブファンボックスみたいな感じでね、はい、できたりもしますけれどもね、でもこういうのはね本当になんか嬉しいというかありがたいですよね。
そうですね、
公開していただいて、
どうしてもねあとは翻訳できるかみたいなところの能力が問われちゃうけどね、でもピーターマンさんはそれができるっていうことなんだよ ね、
何かしかのか。そうなんですよね、やってくださってね、はい、
はいはいはいはい、そうですね、はい、どうですか他に何かあったりします？もう一つぐらい。
そうですね、あとは何だろうな、結構やっぱりこうなんていうのかなドラマのお話とかね、そういうような、映画がまた公開されるとかね、でもね映画の公開でその風が吹く時のアニメは実は私映画見てなかったのでこのリバイバル公開はちょっと嬉しいですね。
あ、そっか、なんか去年ぐらいにさこれ DVD 化するとかってニュースが出たんだっけ。
あ、そうでしたっけ、こうやって、そうやったっけ、
そうじゃなかったっけ
かもしれない、ちょっとごめんなさい記憶うろ覚えですけれども、
ですけどなんか俺取り上げた気がするんだよね、一回海外漫画
で
今回はだから公開されるっていうことだよね。
そうですね、
でもこういうのもすごい増えてきましたよね、ここ数年でってわけではなくて、もう結構長いスパンの中で、ソフト化するんじゃなくて、映画館で公開されるみたいなのもね、
そうですね、
割と増えてきた印象ですよね。
特にね、今回トピックスで挙げた映画のゴーストワールドとかもね去年ね
そんな感
じ劇場公開もしましたしね。
そうだね、はい、あと僕のね、イベントも挙げてくれちゃってますけど、ひらがわりゆくグラフィックノベル世界で描かれ生まれているのかの形、ちょうど今日これ収録してるのが4月4日
はい、そうです
ね。土曜日ですけど、3月30日土曜日に行われまして、はい、無事ね、終わりました。新潟僕初めて行ったんですけどね、とても、興味深かったな。
はい、どんな感じでした？
まあ、だから地方都市だからさ、東京とか大阪のようにゴミゴミはしてなくて、はい、まず過ごしやすそうだなっていうのはすごく思った。それが一つね。それからさ、はい、古町っていうちょっと駅から離れた ところに大学があったりするそういうなんていうか繁華街で、で、海とかもすぐ近くなんですよ。で、翌日僕散歩したけど、あ、すげえなと思ったな。で、川が一つ流れてね、場所としてすごく住みやすそうないいところだなって。で、あとお魚美味しかったんでね、お魚食べました。
確かにめっちゃ美味しそう、新潟は。ね、
はい、ということですね。はい、で、あとはですね、まあ、この森崎さんが取り上げてくれてるのは海外漫画ラジオで取り上げてたり、取り上げてなかったり、そういったトピックスなんですけれども、海外漫画ラジオの方でも、この3月には、全部で36の記事トピックを取り上げております。で、海外漫画ラジオのノートにもね、毎週まとめていますので、ご興味ある方はぜひご覧いただけたらと思います。で、森崎さんが取り上げてないトピックだと、僕が気になったのは第90回。
はい。
で、ギオルギー・ガメズ、ピロスマンに放浪の画家と100万本のバラっていう本が出ますよっていうね。
はい、
これジョージアのね、グラフィックノベルが出るってことで、はい、1月上旬観光予定ってことなんで、もうそろそろ、
ね。はい、もうそうですね、多分ね。はい。
まあ、これとかね、すごい気になるよね。どんな、
はい、ちょっと読んでみたいですよね。
はい。それ以外で言うと、あとは、第93回で、ウェブトゥーンのね、一面ということで、ウェブトゥーンここ数年盛り上がってるし、いろいろ期待感もあるんだけど、クリエイター過度の負担がかかってますよっていうね、はい、そういう記事がありましたが。
もう本当に、これはなんかもう、まあ、読みたいけれども、無理しないでくださいというね、本当に、なんか長生きしてほしいし。
そうだね。はい。はい、それから、あと、第94回で、日本国際漫画賞でね、最優秀賞に輝かれた青空の下風を追う少年という作品を、書かれた菅家生さんという、まあ音読みしますけどね、この方が、はい、受賞式に参加されました。一時違ったんだけど、まあこの辺もね、だからここ数年台湾の漫画翻訳されてきているから、いずれ読めるようになるといいですよねみたいな話をしたんだけれども、まあ、ね、国際漫画賞も17回
あ、そう、そのぐらい、
ね、すごい回を重ねてるんで、もうそろそろ本当にね、なんかメジャー感が出てほしいな。
いや、そう、もっとちょっと知られてほしいですよね、まずね。
そうだよね。
みんな知らないと思うんですよ、これね。
はい、ということをね、はい、ありしました。はい、続いて2024年3月に刊行された翻訳海外漫画、ということですね。見出しが2024年3月新刊翻訳海外漫画リストということで、書式サモリのノートで4月2日に公開された記事ですね。はい、記事ぜひご覧いただきたいんですけれども、国別地域別に、どういった本が出ているのかっていうのはリンクとかを貼ってくださってます。で、今月というか3月はトータルで55冊、はい、海外漫画翻訳されました。紙電子含めてですね。で、内訳としてはアメリカ映画7冊 DC 2冊マーベル2冊その他3冊、それからヨーロッパが2冊これいずれもバンドデシネですね。バンドデシネ2冊で、アジアが46冊出てるんですけど、うち中国が1冊マレーシアが2冊韓国が43冊っていうことでね。はい、まあ、毎月同じことが繰り返されていますが、韓国いっぱい出てるねっていうところですね。
韓国すごいですね。
はい。で、2月が、トータル73出てたのか、あれ ?2 月だったかな、あ、そうかな、2月がそうか、73か。で、3月が55だったんだよな。で、ということですよね。だから2月に比べると、はい、まあちょっと減ってはいるけど、まあこの辺はいろいろ波もあるということだね。はい、どうですか、注目すべき作品とかあります？
そうですね、ちょっと面白いところで言うと、うん、まあ、やっぱりこのバンドデシネでね、はいはい、出た作品なんですけれども、エチオピアの季節という作品で、まあルポルタージュものなんですけれども、うん、エチオピア、アフリカのですね、エチオピアに2014年から、滞在された2人のフランス人のジャーナリストの方が、体験されたことを描いているっていう作品で、 まあ、そもそもにしてエチオピアってどんな国かなんていうのがもう全然想像ついてなかったんですけれども、うんうん、これを読むとちょっとあなんかすごい国だなっていうのが分かるっていう、まあ、いろんな意味ですごい国だなっていうのが分かるというね、なんかそんな感じの作品が出たりしてましたね。
今帯に奇跡の経済発展を遂げたって書かれてましたけど、そうなんだね。俺はそんなことすら知らなかったけど、
いや、ね、全然知らないですよね。で、多分でもねこれね結構情報のなんか規定みたいなものも入っ書かれているんですよね。
なるほど。
そういうところも含めて本当に興味深い作品になってますね。
アフリカは本当気になりますよね。
そうですね、はい、もっとちょっとね面白いところで言うと、アメコミで言うとこのねウルトラセブンが出ました。
へー、
はい、これあのマーベルが出しているウルトラマンシリーズの第3弾ということで、第1弾第2弾はあのベンチブックスさんが出たと思うんですけれども、うん、まあ、それでね第3弾ちょっといつになるかなと思っていたら、まあ、ようやくねあのショープロさんの方から出まして、うん、でしかもウルトラセブンということで、結構すごいウルトラマンとウルトラセブンの戦いが見れるっていう、なんか、すごいすごい戦いのねあの物語になっておりますので、これもしかしたらちょっとそのね、もうウルトラマン好きも面白いかもしれないですし、であとオリジナルストーリーになっているので、まあ、そんなに詳しくないなっていう人にも楽しめるような、そんなね作品になってますね。であと、まあ、韓国の作品だと、まあ、これね、ナベララの第5巻の最終巻が、ね、はい、出まして、これ、うん、あの本棚の方でも今度、ね、取り上げさせていただくんですけども、はい、まあ、私大好きな作品もね、もう出ましたっていう感じで、はい、そんなところですかね。
はい、なんかね、僕リスト見てて気になったのは、あのスパイダーパンクね、
はいはいはい、
ちょっと話題になったスパイダーパンクがついに出たということで、
はい、
スパイダーパンクバトルオブザバンドっていうタイトル、
ね、これも私もちょっとね、まだ読んでないですけど、ちょっと気になってますね、ずっとね。はい、
それからあと、うん、これ電子だけかな、Kindle だけかな、
ね、
アメリカ軍、ね、アメリカ軍の漫画講座、勤務中に漫画を描く兵士、アメリカ漫画っていうのと、うんうん、それからもう一つ、アメリカ軍が発行月刊コミック69年の歴史、アメリカ漫画っていうね、いずれもこれ、蒼井俊夫さんっていう方が、作者というか、なんかこう役者なのかっていうことなんですけど、はい、なんか、興味深いね、これ、こういう本が出る。
多分なんか自費出版的な形で出されているものなのかなっていう気はするんですけれども、なんかアメリカ軍の漫画ってね全然知らない世界なんでね、そういうのを出す、ね、こういう形で出されていらっしゃる方が、まあ、研究されていらっしゃる方がいらっしゃるっていうのもね、うん、そういうのもすごい面白いですよね。
ねえ、まあ版権さえクリアしちゃったら、まあ、これは翻訳なのかそれともなんていうか、紹介書なのか詳しくわかんないんですけど、
はい、
もし翻訳だとしても版権さえクリアしちゃえば別に問題ないんで、パブリックドメインになってたら何の問題もないだろうし、版権だってね個人で交渉できる可能性だってあると思うから、
うん、
こういうケースもますます増えていくのかもしれないですね。それこそさっきほら、ピーターマンさんの作品が引き締めで読めるみたいな話があったけどさ、
はいはい、
翻訳だってそういうような形になったって不思議はないんでね、あの翻訳っていうのは誰かが翻訳する形のものっていうのね、
はい、うん、
はい、っていう感じですね。はい、その他、まあ、いろいろね興味深い作品ありますのでぜひご覧ください。はい、ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。